て、京都リバーサイドウォークウィークエンドローカルミックス、今日はおゆさんと
時々サガネッチが一緒にお送りしております。帰ってきました。
帰ってきはりましたね。、はい、どこ行ってはったやろ。ここからはね、京都リバーサイドフレンズ、略してリバドモのコーナーでございます。このコーナーは京都で活躍されている魅力的な方々をゲストにお迎えして、リバーサイドウォーク仲間、リバーサイドウォーク友達を増やしていこうというコーナーでございます。さあ今日はサガネさん紹介して、はい、
そうなのよ、私がもしもし出てもらえませんか言って声かけさせていただきました。北区長の武田敦さんにお越しいただいています。武田区長、今日はよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いいたします。
なんかあのね、今までこうじっくりお話を伺ったことがなかったので、はい、ぜひあのスタジオにお越しいただいてお話聞かせていただけたらと思ってお声かけたんですけども、もうちゃんともう気さくにね、いいよって声かけに言ってくださって、ね、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの武田区長はあの先ほどね、私オープニングでもちらっとお話ししたんですけど、はい、この北区役所に北区長として就任されたのが昨年ですよね。
はい、昨年4月1日です、
うん、でしたね、はい、そうですよね。でまだね、去年はちょっとコロナのことがあって、うん、イベントも少なかったので実際に会ったことがないよっていう方も多いかなと思ったので、今日はどんな方なのかなということをいろいろすいません、根掘り葉掘り伺いたい。
ちょうど4月ったらね、コロナでこうやくしくなる時でしたからね。
はい、もういろんなイベントが延期中止で、たくさんの方にお会いする機会がまあ、どんどんなくなってしまいまして、いまだに初めましてっていう方がおられるという、大変申し訳ないことになっておりますが、
もう本当に区長はね、悪いんじゃないんで、もちろんもちろん、はい、あれなんですけれども、まあね、ラジオを通してちょっとお人となりをちょっと知らせていただければなと思って、はい、はい、よろしくお願いいたします。
ありがたい機会をいただきまして、
こちらこそありがとうございます。で区長として就任されたのは昨年の4月なんですけれども、もともと武田区長はどちらの方なんですか？
生まれは こちらの北区で生まれまして、鞍馬口病院で生まれたと。
あら、お近く。
ら、まあ、
覚えてないんですけどね、そのように
、ね、はい、そらまあね、
鞍馬口病院で、で、お住まいもその頃は北区やったってことですよね。
はい、鞍馬口通り沿いの、
あら、
締め学の中に住んでたと思います。3歳ぐらいまで。
3歳ぐらいまで、はい、じゃあ物心つくかつかないかぐらいまではこちらにいらっしゃって、はい、そうなんや。その頃のことってほのかにぐらいですよね、きっとね。
直接あんまり覚えてないんですけど、うん、まあ、北区長に就任させていただいて、
はい、
久しぶりにいろんな路地とか見せていただくことがありますと、
はい、
なんとなく雰囲気が懐かしいなと。
あ、はい、そうなんや。じゃあ なんとなくね、やっぱり子供の頃の、ね、そうそう印象があるんですね。
なんか落ち着く感じがありますね。
そうなんや。それからじゃあ3歳過ぎてはどちらの方にいらっしゃったんですか？
宇治市の方に実家というか、まあ、うん、親が引っ越しまして、
引っ越
しされて、そちらの方で、うん、ずっと。
じゃあずっと、はい、今も宇治市から通ってらっしゃる。あ、そうです、はい、そうなんですね。学校はどちらのあたりにいらっしゃってたんですか？じゃあ宇治の学校に。
あ、そうです、
地元の学校に
いらして、はい、地元の、はい、もう地元の学校ばっかり小中高とい
らっしゃって、はい、でじゃあ京都は出ていらっしゃらないんですか？大学の時とかは別に。
大学も家から通ってましたんでね、大阪の大学でしたけど。
そうなんですね、はい、でも就職は大阪でなさらないで京都市の方に
ということ
ですよね、はい、これは何か目指しているところがあったんですか？
やっぱり京都市っていう、うん、まあ世界的にも名前の知られているところで、うん、あんまりちょっとそのなんていうんですかね、営利企業みたいなところが当時苦手だったので、
は
い、公務がいいなと思って、まあ、町のためになることができたらいいなというぐらいの淡い感じで就職をしているので、
あ
んまりリサーチしてないんですけどね。
いや、はい、でもなんかねそうやって人のためにっていうのがもうその時から ね思ってお仕事されてるっていうのが素敵だなと思います。でその京都市にお勤めになって、はい、区長になられるまでにいろんなところにいらっしゃったとは思うんですけれども、はい、最初はどちらにいらっしゃったんですか。
一番最初は市立病院の管理課っていうところにおりまして、
じゃあ役所の中ではなくて
そうなんです、ね、
最初病院の方に、はい、じゃあちょっと思ってらっしゃるお勤めの感じとはまたちょっと違いますね。全く
そういうところが市役所の職場であることも知らないぐらい、
そう私たちも
知りません
伺ってそうなんだ
公務員さんね、うん、
はい、
そういう部署やってそういうのがあるんですか。
あの、はい、市立病院ってもちろんね京都市立の病院ですし、はい、昔は市民病院って言ってたんですけどね、
はいはい、そうです、ね、そうです、うん、そう呼んでおりました、うん、はい、
そっか、じゃあ病院から始まってその他にもいろんなところにいらっしゃって、
でその次が、うん、当時経済局の中小企業指導所っていう昔は名前だったんですけど、今は中小企業支援センターっていう名前になって、うん、まあそれもあの今はもう商工会議所さんと合併して一緒になったりとかしてますが、うん、はい、中小企業の応援をするところに次は変わりまして、あの金融の中小企業金融の貸し出し担当という、
お金融ですね、はい、今回今度はね
今度は金融、
病院から金融へっていう感じになりますね。
そうですね。
その頃おいくつぐらいの時ですか。
20代の半ばぐらいですね。
20代半ばでそういう金融のお仕事されてた時って大変だったんじゃないですか。あ
のそっちももともと商学部なので簿記とかは、してたんですけども、
はい、
でもその融資の審査なんて全くもちろん分かりませんし、もうむしろそのベテランの中小企業主さん年上の方々からいろいろ教えてもらってた方が多いぐらいの感じでやってましたけども。
そうなんですね、はい、でもなんかこうね想像されていたのとはまたちょっと違った感じのお勤めをずっとされてたような感じですね。
市役所の仕事というのは人事異動が転職みたいだなと思いました、はい、本当に
本当だなんか違う職種に行くんですよね。
そうですね、場所が変わるだけじゃなくても
全く違う世界、でしたね。
じゃあその金融のような関係のお仕事をされてて、また次は全然違う感じのことをされる。
次はあの和装産業の振興をする係になりまして
はい、
伝統産業化っていうところですけれども、
はい、伝統産業って今触れ合い館とかがありますけど、 ああいうところも、
はい、あの触れ合い館が今触れ合い館はですね、はい、京都伝統産業ミュージアムに名前変わりましたけど、はい、その初代の触れ合い館ができた時は担当させていただいておりました、
うん、そうなんですか。
また大変そうですよね、そのね建てる時にっていうのがね設立される時に。へえ、そうなんだ。まだ他にもいろいろ変わられてるんですか。
他は、はい、あのまあ、広報課に行って、
広報
市民新聞ですとか、
はあ、
当時ありました広報番組みたいなものの、はい、制作。
あら、ご同業だわ
なんかそうなんですね、
はい、そうなん
ですね。
じゃあその頃は出演されたりもなさってたんですか。そうそうそう、
あのしたことありました。
いや、あら、すごい。
そうなんだ
あの今もそうですけど全然慣れませんけどね、めっちゃ緊張しております。
本当ですか。いや、すごくなんか上手にお話しくださっているので、はいはいはい、やっぱりその頃にね培われたものがあるんだろうな、うんうん、
ご経験がね、
うん、はい、あるんだろうなと思います、まあ、
そこであの読んでもらう原稿と喋る時の原稿はもう根本的に書き方が違うとか、はい、そういうことを習いまして。
素晴らしい。そうなんですね、はい、もうそれはなさったからこそのお言葉ですね。そうそう、今 ね、
文字で読むのとね、うん、話すのとはちょっと、ね、
ちょっと違いますよ ね、うん、確かに、そうなんですね。でその広報された後はどんな感じだったんですか。
広報の後は、はい、あの区役所の方に変わりまして、うん、はい、区のまちづくりに長くおりました。
もう今私たちが思っている区役所のそのイメージですね。
そうですね、
なんかちょっとね、
あの公務員の方がされているお仕事っていうイメージがありますか。その区役所のお仕事をされて、はい、もうずっとその区役所のお仕事に携わっていらっしゃるんですか。
長かったんですけど6年ぐらいそういうことをさせていただいてたんですけども、はい、そこからまたあの産業観光局に帰りまして。
あ、忙しいことですね、
はい、中小企業さんの、まあ、あのいろんな応援をさせていただくような仕事をしたり。
そうなんですか、はい、じゃあそういったことを今まで歴任されてきて北区長になられたということになります、
は
い、
今年の4月。
はあ、そうなんですよ、いろんなだから経験をされて区長にっていう、ですよね。だから今までこう積み込んできたというか自分の中に、ね、蓄積されてきた経験とかそういうのを生かして区長としてっていう
っていう感じなんですかね。あの
あれあれ
自分ではその経験の分野がいろいろなので、
あ、でも
何か蓄積したという感じではないんですけど、まあ、あの持っているものはもうあの出さなきゃと思ってますけども。
だって区長さんのお仕事ってすごく広範囲なんじゃないんですか。
あ、はい、そうですね。いろんな方にお会いする機会があって、まあ、ちょっとコロナでその機会が減ってるの残念ですが、いろんな方にお会いできるのが大変嬉しいです。
ねえ、はい、その時にほら前やったこの仕事のこととか、そうそう、こういろいろね、活かせて、
いろんなね方とその時にね、あのいろいろ関わっていらっしゃるので、お話もいろいろお分かりになりますよね。
そうそう、
まあそんな大したもんではございませんけど、あのまあまあそういうふうに荒れたらいいなと思います。
なんかすごい優しい。
そう、そうなんですよ、ニコニコされていて、ね、穏やかで ね、もうお話が本当にもうなんかこう、うん、ほっとしながら、
本当私正面で見て本当ほっこりしてなんかずっと話こうやって聞いてたいって感じ
そうそうそう。で、まあ、そんな竹田区長、まあ、今お仕事のお話をずっと伺ったんですけれども、ちょっとプライベートなこともぜひ伺えたらと思うんですけど、はい、何かご趣味とかお好きなことってあるんですか。
あの好きなのは、はい、お恥ずかしいんですけど、あの電車が大好きでして、
もう何も恥ずかしないですよ。
てっちゃんですか。
あ、もうてっちゃんですね。
うわ、何鉄ですか。
乗るのが好きですね、何より。
お気に入りの鉄道は 何乗れられるのが好きなんですか。
大好きなのは、はい、機動車ディーゼルカーなんですけど。
ディーゼルカー、は
い、最近あんまりないのであまり、まあ、乗ることもできていませんが、
うん、まあ、ディーゼルカーってあれですよね、電車じゃないからの線は上にはないんですよね。
そうです、
自分で動いていくんですよね。
どこでも行けるんです。
どこでも行けるんですね。あ、はい、そっか、そういう感じもいいのかな。
そういう感じもいいですね。
ディーゼル車って乗ったらどんな感じなんですか。
なんかね、加速がゆっくりでね、ふわっとしたエンジンの音がに包まれながらこうゆっくり加速していく感じが、もうとっても好きですね。好きでしたというか、
すごい楽しそう
なってる。へえ、今はじゃあそのそういったディーゼル車って少ないんですか。
あの高性能ディーゼル車みたいなね、はあ、あの軽くて元気なのが結構全国にありますけど、あの昔ながらのそういうこうふわっとした音出して一生懸命走ってるタイプのものは、はい、もう現役では多分ないのかな。
そうなんですか。
寂しいですね。
ということは今まで乗ってらっしゃったその経験覚えてらっしゃるということは、いつ頃からお好きだったんですか。
もうずっと好きですね。気がついた時には大好きで。
じゃあもうお子さんの頃からですか。
はい、北区に住んでる時に、はあ、両親が共働きで、預かっていただいてた、うん、お世話になった方が鉄道好きの方で、
はあ、なるほど、はい、
そこのお家で預かってもらってたんですけど、鉄道模型もあったし、私がやりにくい子供でぐずった時には京都駅で電車見せといたら、うん、機嫌よくしてるっていう
かわいい、
そういうそのご迷惑もかけたんですけど、だからどっちが先かわからないんですけど、その頃からずっと好きですね。
そうなんですね、はい、いやそうか、もうずっと、いやもうなんかわかるわ、なんかすごい楽しそうにお話いただいてるから。そうそう、本当に。じゃあ今ディーゼル車がない ですけど、代わりになんか好きなとかあるんですか？
今はもうあの好きで乗るっていうと新幹線ぐらいですかね。
新幹線はまたお好きなんですか？は
い、好きというかあのにぎわいをがあるんで新幹線は。あの今でも線路見たらときめくんですけど、あの実際にこういろんなこう味わいのあるところに在来線に乗って行っても、
はい、
駅に着いた時に、うん、あの撤去された貨物列車の止まっていたであろう、うん、線路跡にこう草が生えてたりとか、
はいはい、
あのかつては駅前で待っていたであろうバスとかタクシーがないとか、
うんうん、
なんかすごくこう寂しい。あの輸送の主役がもう鉄道から高速道路網に変わっているので、あの新幹線ってそういう景色とは無縁でね、
うん、
あのなんかにぎわいを感じたままで終点というか目的地まで行けるっていう。
確かにね、
車内販売もありますしね。
いいんですよね、あれ呼び止めてね買うのね、好きです、はい、私
アイスクリーム硬いんですよね。
あ、硬いです ね、 ね、
ね、しばらく待たないと。何の話。
はい、すいません。
そう、そっか、にぎわいか、なるほど、ね、
なるほど。あの 顔の形とかは関係ないんです。そうしたら
あの顔もね、あの好き嫌いはありますけどね。
あるんですか、やっぱり。
今の N700 系はかっこいいなと思います。
そうですか、
そうなん
や。私なんかもう最初のあのあれが新幹線思ってます、
ま、丸い鼻の。
今の見るとちょっとこうね、
とんがってますよね。
カモノハシみたいな顔のやつとかあるじゃないですか。
長いですね。
ね、いやー、いや、この話
しよう。お笑い、ずっと鉄道の話にな
る。ほんと
ほんと。じゃあ戻しましょう。
はい、戻します。時を戻しましょう。話を戻しましょう。はい、
さっきあのその北区の景色がちょっと懐かしいなと思ったっておっしゃってたんですけど、北区長に就任されて、北区の印象ってどんな感じですか？
あの前任の松本区長からも、うん、北区っていうところは本当にその地域の方々がご熱心で、うん、すごいところだというふうには引き継いでたんですけど、はい、本当にあの着任してみてそこを実感してます。あの、うん、区民力っていうふうに言えばいいのかわからないんですけど、うん、あのつながり、地域の人同士のつながりをすごく大切にされてる役員さんたちが多くて、
うんうんうん、
あの本当にこう地域として、まとまってる、まあ、そのことがあの犯罪が少ないとか、
うん、
住みやすさにもつながってると思いますし、
うんうんうん、
あの今あの作っております北区基本計画、
はい、
区民の皆さんの意見の中から、つながりっていうキーワードが出てきてて、
はい、
あのみんなでつながっていける基本計画にしようっていうような、
うん、
あのこれ本当は市役所が皆さんにこう訴えてそういうふうに持っていこうというようなことなんですけど、はい、
うん、
北区においてはそういうことが区民の皆さんの中から出てくるっていう、まあ、それを感じまして、本当にすごい力のお持ちの区民の方がお住まいなんだなというのを思いました。
ああ、そうなんですね。なんかそういうのってやっぱりこうね、あの、うん、聞いてみないとわからないですね、はい、ずっとね、あのいらっしゃる方ではもうなかなか気がつかないのかもしれないですね。そうなんです。じゃあそういった北区でこれから区長はどういったことをやりたいなって思っていらっしゃいますか？
まあ、本当にあのいろんなことをつながりをキーワードにやっていきたいと思ってますし、うん、今あのコロナでなかなかね地域活動も制限がかかってしまって、はい、うん、あのとても動きにくい中ではありますけども、まあ、もう1年経ちますしね、まだまだ状況厳しいんですけれども、あの新しいやり方なんかを工夫しながら、あ、特にあの一つの、まあ、分野としてはね、北区にはいろんなあの文化人の方もお住まいですし、
はい、
あの受け継がれてきたいろんな文化があるので、お茶とかお花とかもいろいろございますんでね、寺社仏閣も、歴史的なところがいっぱいございますんで、そういった、ものを、あまりこう知ってない方にも知っていただくような、そういう、まあ、精神文化みたいなものも、
はい、
みんなに共有できるようなことを、うん、まず始めてみたいなと思っております。
あ、素敵。なん なんか
素敵ですね。
ねえ、楽しみでもあるし、う、うん、どんな風なことをねされるのかっていうのと、うん、なんか私たちもね何かお手伝いできることがあれば、はい、お手伝いしていきたいなと。
あの番組の中でも、はい、そういうテーマを取り上げていただけたらなと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう、あ、もうあっという間にこんなお時間になっていたわ。はい、あの、じゃあ竹田区長からぜひあのラジオをお聞きのリスナーの皆さんに何かメッセージがあればお願いします。
ありがとうございます。あの現下のコロナの状況ですけれども、あの報道でもされてますけども、京都でも急増しております。で、今の京都市ではコロナの対策強化月間第2弾というのを、市民の皆さんと一緒に進めているところなんですけれども、まだまだ感染者が増えてきて、年末11月ぐらいにはですね、まあ、何日かの待機で入院をできていた方々もですね、最近はその入院される方が増えてきて待ち時間が長くなってしまっている。特に、優先度の高い方から入院をされていくので、若い方なんかは少し待機の時間が長くなってくるぐらい、少し危機的な状況ということになっておりますので、本当にこれ以上感染をされる方を増やさないことがすごい大事になっている、いう状況の中で、本当に基本的なことですが、手洗い、うがい、マスク、それから冬場ですけど換気と湿度、まあ、こういったものに気をつけていただいて、飲食の機会が今急所やっていうふうに全国的にも言われていますが、
はい、
京都市では4人以下で、2時間以内で、できるだけいつも一緒にいる人じゃない人と行くときは注意しましょうということを呼びかけておりますので、うん、みんな本当に高齢者の皆さんとか、持病をお持ちの方々、まあ、そういった方々を、まあ、お守りするためにもですね、うん、若い方にも気をつけていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。もうね、みんな本当しっかり心に留めて、
うん、やっていかないといけない。今すごく分かりやすいお話でした。
はい、なんか、はい、具体的にどうしたらいいのかがすごくよく分かりましたよね。
はい、
はいはい、そうやってリスナーの皆さんもご協力いただけたらと思います。
はい、
はい、いや、今日は貴重なお時間をいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、リバ友のコーナー、今日は北区の区長です、竹田篤さんをゲストに迎えてお送りいたしました。区長、ありがとうございました。
ありがとうございました。